第3章、自分の強みと弱みを知る。子供がやってきて具合が悪いと訴えたとしよう。あなたはきっとこう聞くだろう。どこが痛いの？子供は痛い場所を教え、あなたは具合の悪いところを治す処置を始める。なぜビジネスの場でも同じようにしないのか、私にはとても不思議である。自分の仕事やキャリアが具合が悪いとき、良くなればいいと願うだけで何もしないか、それまでと同じことを続ける人がいかに多いことか。問題の原因がその行動そのものにある場合でさえもそうなのだ。問題は自分のビジネスの成功、または不成功の原因が何かを分かっていない点にある。何が的を得た質問なのかわからないから、自分に対してどんな処置をすべきなのかが把握できないのだ。ビジネスという海を航海するには、自分の強みと弱みを正確に知らなくてはならない。そしてそれが自分の競争相手との間でどう影響するのかを知る。ビジネスの世界では、このような戦略的な分析を行っている人は滅多にいない。それ以上に、企業に勤める人のほとんどは、自分のキャリアを戦略的に活用していないのである。しかし、自分の仕事において積極的側面と消極的側面を知らない限り、求めている最高の報酬も成果も得られない。この章では、自分の仕事の強みと弱みを評価する方法を学ぶ。それによって、今の成功と不成功の基礎になっているものを確認する。次に、50の質問をする。この質問に答えることで、あなたの強みと弱みが見抜けるはずだ。ある質問の意味が全くわからなかったり、答えられなかったりしても心配は無用である。この本の戦略を全部読めば、質問の意味も全部わかる。と同時に、この50の質問の意義と重要性もわかるからだ。91、今の仕事を始めた理由は？動機、きっかけなど。92、仕事を始めたとき、どうやってクライアントを得たか。販売促進の経緯は、どんな手順や方法、行動を取ったか。93、最初、クライアントは、なぜあなたから、あるいはあなたを買ったのか。94、現在、クライアントは、なぜあなたから、あるいはあなたを買っているのか。95、クライアントを生み出す方法のうち、今の仕事やキャリアを築き上げたのは、どの方法か。96、クライアントや販売実績の多くは、どんなマーケティングや販売努力によって生まれたか。今のビジネスのうち、何パーセントくらいが、そのマーケティングや販売努力によるものか。97、自分のマーケティングや販売活動が、最高の結果を生み、利益を生んでいるかについて、いろいろな側面からテストしているか。98、販売などを通じて、クライアントとうまく関係を持ち、深く関わり合っているか。今でも時々、何らかの便宜を図ったり、販売したり、その後のフォローをしているか。99、今どんな販売努力を行っていて、それは仕事を始めた頃と比べるとどう違うか。90、クライアントは具体的にどんな年齢層か。91、新しいクライアントをもっと増やしたいか、それとも今いるクライアントからもっと利益を得る方がいいか、その理由は。92、クライアント、従業員、家族は別にして、あなたが成功をして他に利益を得る人物は誰か。93、自分の利益にも強く関係するという理由で、あなたのビジネスをもっと成長させるのに手を貸してくれそうな人、同僚や業者は何人いるか、それは誰か。94、あなたがビジネスやキャリアのために新規のクライアントを作るとき、直接的には他の誰のためにクライアントを作っているか。95、あなたのビジネスやキャリアについて詳述せよ。何を、どうやって、誰に売っているか、相手の業界、業種、商分類まで。96、 クライアントに接する際のビジネス哲学は、9-17、今のビジネスを始めた頃から仕事の手法、製品、証券などはどのように変化したか。9-18、従業員1人当たりの売上高は、個人および部門レベルでの売上高は、それは同業他社と比べて平均より上か下か、同じくらいか。9-19、あなたの典型的なクライアントの生涯価値、LTV イコールライフタイムバリューは。9-20、クライアントからの最大の不満や苦情は何か、その問題にどのように対処したか。9-21、あなたの USP は、あなたのクライアントがあなたから買う理由、すなわちあなたの製品サービスが競争相手と違う点は。異なる製品サービスラインや部門で一つ以上の USP があるか。9-22、あなたの USP とマーケティングや販売活動には一貫したテーマがあるか。そうだとしたらそれはどんな USP か。違うならその理由は。9-23、あなたのマーケティング計画やマーケティングミックスがどう関連しているのか。使っているマーケティングの手法すべてと、それがどんな相互関係を持っているか。例えば、セールスレター、ダイレクトメール、直接販売、社内外や業種外、市場での個人的な人脈、イエローページ、スポット広告や CM など。9-24、あなたの最大の競合は、競合が売り物にしていて、あなたにないものは。9-25、競合の強みに対抗するためにどんな方法を取っているか、それはうまくいっているか。9-26、競争する際のあなたの最大の弱みは何か、それをどうやって埋め合わせているか。9-27、あなたのクライアントが本当に欲しいものは何か、なぜあなたにはそれがわかるのか。9-28、クライアントはあなただけから買っているか、それとも競合からも買っているか。クライアントとの取引の大部分を制する、独占するか、優位に立つかには何ができるか。9-29、あなたの関わっている市場全体の可能性と、その中でのあなたのシェアは。9-30、一人の新規クライアントを獲得するためのコストは、それが世間の相場と比べて一般的な額なのかどうか。9-31、新しい仕事の最大で最高の情報源は何か。またあなたはその仕事を確実に自分のものにするためにできる限りのことをしているか。9-32、これまでのマーケティングで最大の成功例は。具体的なプロモーション、広告キャンペーン、セールスレターなど。9-33、現在抱えているマーケティングの最大の問題や難問は。できるだけ包み隠さず担当直入に挙げよ。個人的なもの、予算的なもの、人間関係なども含め全て挙げること。9-34、クライアントがあなたとビジネスをしやすいように取引のリスクを減らし、間口を広げ、ハードルを下げるいい方法はいくつあるか。最初の販売以降、クライアントと連絡を取って再販売するための系統だった明確な手法があるか。それはクライアントとあなたの結びつきや関係を強めているか。9-36、お客様の声は十分にあるか。それを得るためのシステムがあるか。それは紙に書かれたものか、ビデオテープか。それをマーケティングにどう利用しているか。また自分がクライアントに与えている影響の大きさを測ったり、比較したり、量で表したりできるか。9-37、これまでに紹介を積極的に求めているか。9-38、関係の途絶えたクライアントや以前断られた相手にもう一度働きかけたりしてきたか。計画的に接触を続けてきたか。9-39、これまで自分のクライアントにならなかった人のリストを 競合他社に売ろうとした経験があるか、あるいは競合他社を味方につけた経験はあるか。 Q40 クライアントと連絡を取って自分の会社がクライアントに役立つ点を絶えず伝える努力をしているか。 Q41 クライアントからの売り上げをどんな方法で伸ばそうとしているか。 Q42 初めて買う客で儲けなくてはいけないか、それとも後から再注文で儲ける方式か。つまりあなたのビジネスは短期戦略型か長期戦略型か。 Q43 あなたの製品サービス無形の資産を他の会社と交換したことがあるか。 Q44 取引のリスクを取り除くためにクライアントにどんな保証をしているか、その保証内容はライバルやその業種全体の一般的な保証内容と比べるとどうか。 Q45 クライアントの減少率は。 Q46 クライアントおよび見込み客全員の氏名、住所、電話番号をどうやって記録しているか、またそれをマーケティング計画に利用しているか。 Q47 あなたの受ける注文や取引の平均的な量や規模は、それを増やすために何ができるか。 Q48 新規のクライアントに対する初回販売額はいくらか。 Q49 名簿業者やデータ業者を利用しているか、していない場合最初にどこで見込み客のリストを入手しているか。 Q50 クライアントのリストを他の会社とジョイントベンチャーで使っているか、その場合成果はどうか。50の質問に答えることでライバルに先んじられる。以上の質問に答えるだけであなたは 95% のビジネスマンよりも先を行っている。ほとんどの人は自分の仕事の中で長時間働いているが、決して自分の仕事に関して働こうとはしないのだ。自分の仕事が直面している現実に目を向ければ、収入を増やし成功を約束する法則をもっと簡単に仕事やキャリアに取り込める。そして少ない時間で大きな成功と収入を手に入れられるようになるのだ。